労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年10月27日配信分です。いや、突然寒くなりましたけれども、皆様体調はいかがでしょうか。私はですね、この土日と言いますか金曜の夜からちょっと風邪気味なような感じでございまして、ちょっとね声が低い感じもしますけれども、少し落ち着いていて逆に聞きやすいのではないだろうかと、前向きに捉えまして本日の収録をしております。さて、今日はですね、今月から、令和7年10月から新しい休暇の給付金が始まったのをご存知でしょうか。なんか始まるとか、それが決まった時にはかなりですね、大々的に取り上げられていたような気がするんですけれども、なんか始まってしまったらあまり盛り上がっていないような気が私はしているんですけれども、令和7年10月からですね、教育訓練休暇給付金というような給付金がですね、ハローワークで新しく創設されたんですね。で、これ助成金ではなくて給付金の方ですね。前に教育訓練休暇の助成金ってあって、あの時結構教育訓練休暇の設定というか、それを就業規則に定めた会社さんって多かったんじゃないかなと思うんですけれども、教育訓練休暇っていうのはですね、自発的に自分この勉強したいですとか、この講座行きたいですとかっていうようなのを、従業員の方が自発的にこれをやりたい、だから会社を休みたいって言った時に、休ませてあげる休暇というものなんですね。で、それがまあ有給無給いろいろありますけれども、まあ無給でももちろんいいわけですよ。で、ただその訓練自分が勉強のためにお休みをするっていうところを、まあ、どのくらい認めてあげるかみたいな、そういう制度なんですけれども、今回ですね、それに給付金、要は本人がお休みして給料がもらえなかった時に本人に、ある程度こうお金を渡すというようなのが、まあ、ハローワークからの給付金が出るっていうような仕組みができたんですね。で、リスキリングっていうのが今非常に注目されているんですけれども、まあこれなんでかっていうと、今ものすごくこう産業構造が変わってるっていうんですかね、お仕事の質が変わってきてるじゃないですか。で、昔おそらくパソコンができ始めた時っていうのもすごく改革があったんじゃないかなと思うんですよね。今正直言ってパソコン使えないと仕事にならないお仕事の方多いじゃないですか。でもその前ってパソコンなかったので、みんなパソコン使えなかったところから使えるようにならなきゃいけなかったっていうところがまず一つありますよね。で、おそらく今またそれがパソコンがこう普通にで使えるようになって、まあそれがインターネットっていうのがつながるのが当たり前になって、まあクラウドみたいなのがあって、そして AI ですよ。もうそうするとどんどんどんどん仕事の内容が変わってきて、新しく頭をこう作り直さないとというか、新しいことを覚えないと、まあ、仕事にならないことが増えたってとかね、あと今まであったお仕事が AI にとって変わられるとか、あと今まで人力でやらなければいけなかったことがシステムですぐできてしまうっていうようなことがあると、仕事がですね、今まで自分がやっていた仕事がなくなっちゃう人っていうのもかなり出てくる。まあもうすでに出てきてると思うんですけれども、で、それが今は昔からその人がやってたからそのまんまみたいなのが、だんだんこう、新しく、じゃあこの部分は AI でできるんじゃないかって言って、じゃあその人じゃなくて AI にやってもらおう、じゃあその人には何をやってもらおうか、みたいな、そういうような話になると思うんですね。で、今それって、お仕事がなくなった場合って、その人の仕事を新しくできるようにするためにどうしたらいいかみたいなのって、会社に義務があるじゃないですか。一応まあ、解雇回避努力はしなきゃいけないので、まあそれでもね、もうお仕事なく、新しいお仕事にしてもらわなければいけないんですっていう風になった時に、自分はこの仕事したいから、この仕事をなくすのがおかしいっていうような話には、まあ、ならないわけですね。なので会社としては正社員、特に正社員の場合は、業務の限定をしていないのが当たり前ですので、 あなたの仕事はなくなります。だから新しい仕事をしてくださいね。で、新しい仕事をするためにできるようになるための教育研修は会社がしますよというのが今までの流れなんですけれども、おそらくですね、今転職とかをすごく国が進めているっていうのもありますよね。でジョブ型雇用にしたいみたいな、その要は会社に入って、そのままその会社で、生き抜いていくっていうよりはスキルを身につけて、そのスキルを持っていろんな会社で、渡り歩いて生きていけるみたいなスキルを皆さんにつけてもらおうっていうのが、ここ何年かの政策に見られる雰囲気だったんですよね。で、その中の一つとして、まあ、新しい、ことを学ぶっていうことを自分でしてもらわないといけない。会社から与えられたものっていうのは、会社で使ってもらうことを当然期待して与えるわけですから、そうじゃなくて自分の実力になるものとして、自分で勉強して自分で、仕事を身につけてもらいたいっていうのが、おそらくあるんだと思うんですよ。政策の中に。なんですけど、その中で、リスキリングっていう言葉がすごく、出ますよね。で、リスキリングなわけですよ。で、自分でこの仕事、新しい、勉強したいとか、新しい仕事ができるようになりたいっていう時に、自発的に何かの、クラスに行ったりとか、何かの勉強したりとかするとき、したいって思ったときに、休みやすくしようっていうのが、おそらくあるんですね。で、教育訓練休暇っていうのを、作ってくださいねっていうのが、まあ一応あって、で、今回それを実際に取った人が、まあ会社からは給料が出ないっていうふうになると、生活の問題があるよね、だからできないよねっていうので、そういうのを、その訓練休暇を取った人したら、教育訓練休暇給付金というのを創設して、で、それを渡しますよというような流れになっているんです。で、これだけ聞くと結構いい話だと思うんですよね。で、ちょっとこれをね、取られて、全然違う仕事を身につけられて、転職されちゃうとちょっと困るかなという時はありますけれども、でも会社の中で、このままだと自分の仕事がこれ以上、どんどん伸びていかないなっていう時に、まあ、ある程度休んで違う仕事を身につけて違う仕事ができるようになって帰ってきますから、もっと上の方の仕事にさせてくださいみたいな、そういう自発的な話になっていくということも期待できますから、悪い話ではなさそうなんですけれども、前置きが長くなりましたが、10月1日からスタートしたんですよ。ただ結構正直見てるとちょっと盛り上がってない理由がちょっとわかる。ちょっと使いにくいんじゃないかなーって正直思うところがですね、まあ、事業者側として、私も会社経営してる側ですので、まあ、ちょっと難しいなーっていうふうに思う制度ではあります。で、それなんでそういうふうに私が思うかっていうと、まず、30日以上なんですよ。30日以上の無給の教育訓練を受けるための休暇を取得したことっていうのが、この給付金をもらう条件なんですね。っていうことは、ちょっと一週間まとめて休みをもらって少し勉強していきますね、だったら、すごくまあ、現実的だなと思うんですけど、30日、1ヶ月ですよ。1ヶ月丸々いなくても大丈夫っていうのってなかなかね、その状態を作るのって結構難しくないですか？1週間、いや、2週間なら、結構私、押したかった。押したいなと思うんですよね。2週間、誰かが抜けても大丈夫な制度、まあ大丈夫な仕組みにはしたいとは思うんですけど、1ヶ月いないのかっていうのは、ちょっとですね、ドキドキしちゃうなっていうか、30日以上誰かが希望して抜けても大丈夫なようにするっていうのは、まあ経営側から見ると結構、ハードルが高いんじゃないかなというような気はしております。まあ、教育訓練休暇制度自体は別にね、1週間でも5日でも1日でもいいんですよ。取れる人は取っていいですよっていうふうにすることはできるんですけど、この、教育訓練休暇給付を受けるためには30日以上無給の教育訓練を受けるという休暇を取得することが対象になると。なかなかハードルが高いなっていう、まずここが一つと、 あとこれ、失業給付の、まあ、ちょっと言い方おかしいですけど、前借りみたいなところもあるんですよね。で、会社入ってると雇用保険に加入してるじゃないですか。で、雇用保険に加入して、毎月雇用、保険料を支払ってるわけですけれども、それって何かっていうと、雇用の継続ができなくなった時の、に何かしらの給付がもらえるっていう保険なわけですね。で、失業給付というのが、一般的に一番頭に来ると、浮かぶと思うんですけれども、会社を辞めた時、まあ、自己都合であれ、会社都合であれ、仕事がなくなってしまったという事故があった時にですね、給付を受け取れるっていうのが雇用保険の元々のもので、で、そこに、やむを得ない事情として、なんだ、育児休業とか、介護休業とかっていう風に、育児とか介護とかで長く休まなければならない事態になった時には、雇用保険から、育児休業給付金とか、介護休業給付金とかっていうのが出るようになってるわけですね。あと高年齢になって、給料がどんと下がった場合には、高年齢者のための給付が出たりとかもありますけれども、その中に、それとはまたちょっと違って、その3つの給付はですね、雇用継続給付って雇用をこう続けるための給付なんですね。辞めなくて済むための、制度なんですけど、今回ですね、これ、教育訓練給付は、どちらかというと、失業給付と同じ扱いにしているみたいで、これ取るとですね、基本手当、まあ、失業給付とかがもらえるものがですね、リセットされるっていうことになってるんですよ。今まで、何年も勤めてきて、いる人が、この給付か、長く勤めると失業給付ってたくさんもらえますよね。だけど、この、教育訓練給付教育訓練休暇給付を受け取ったところで、一回その失業給付をもらったっていうような扱いになって、そこでリセットされちゃうみたいなんですよね。まあもちろん、こんなね、30日もお休みして、しっかりと教育訓練休暇を取った上ですぐ辞めるということは考えにくいというふうに思うわけですよね。まあ多分ね、連続して取れるようにしちゃうと、辞める前にこれを1ヶ月取る人がすごく増えちゃうだろうなっていうことだったんじゃないかなともちょっと思いますけれども、失業給付の前にですね、これを取ると1回リセットされてしまうので、逆にこれを取っちゃった方が、辞めにくくなる。入社して直後のような雇用保険の状態になるっていうようなことになりますので、まあ、そこがですね、少し気にかかるところかなというようなところなんですね。で、休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることということで、使える人も辞めた時に雇用保険がもらえるような人っていうのがもう前提条件になっていると。で、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があることというのも条件になったりとかしています。なので、まあ取る時にはですね、ちょっと取った時のデメリットというか、これを取得した時の今後の保険のもらい方みたいなのが少し、変わってくるので、ちょっとそのあたりは気をつけながらですね、使う必要があるのかなというところですね。まあそうですね、なんかこう気楽に使えないなとは思うんですけど、ただめちゃくちゃやりたいことが強い人とか、あと研究者系のお仕事だったらすごくいいかもしれないですね。まあ、ここに例として挙げられているのが、外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への移動を希望し、5月の習得に専念するために教育訓練休暇を取得し、その際に給付金を活用するというのとか、あと IT 企業で勤務している労働者が上位資格の取得のため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するとか書いてあるんですけれども、まあ、まとめてね、1ヶ月以上休みが取れるっていうのがまず大前提にあると思うんですが、まあ、新しい知識を身につけるためにまとめてお休みを取ってそこで学んできたいというのを自発的に言ってくれるっていう社員の方っていうのは、会社にとっても非常に魅力的な方だと思いますので、そういうふうにですね、何かこう今日常的にやっている資格、仕事については特に問題ないけれども、違う仕事にしたいんだったら、このなんか資格が持ってればこっちの方に移動しやすいよとか、こっちのお仕事にアサインしやすいよっていうのってあると思うんですね。まあそういうのに対して、まあこういうような訓練、これを使って、自分が 自分の能力をスキルアップして戻ってくるっていう方にはすごくいいでしょうし、あと研究者の方とか研究系のお仕事をしているとか、その場合ですね、大学に行きたいとか、新しいこうなんて言うんでしょう、資格じゃないですね、大学院に行きたいとか、そういうようなその学校ですね、学校に行き直したいみたいな方に対してはこれは非常にいいんじゃないですかね。もうまとめてね、半年とか1年とかお休みしたいみたいな、でちょっとそういうふうにちょっともう休職ですよね、ある意味ね。でその休職っていうのを休職じゃなくて教育訓練休暇っていう形になって、で、1年間まるまるお休みしますよ、みたいな形になった時に、ある程度この給付金を使うことができるっていうのも一つありかなというふうには思います。まあ、何にせよ、結構会社からこれ使いなよっていうのが言いにくい給付金だなとは正直思ったんですが、幅広くですね、この給付金の制度が知られれば、本当に、ちょっと1年間仕事を休んで、しっかりと学んで戻ってきてまた会社で活躍したみたいな、そういうような方にとっては非常に良い制度なのかもしれないなというふうに思います。なので従業員の方からこれについて聞かれた場合っていうのも会社は想定しておいた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X で、めぐみ、_SR、メンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談、アウトソーシングなどお受けしております。先週ちょっとお話ししましたけれども、退職金制度のご相談なども受けております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。あとメール登録していただけると私のミニセミナーなど見られるページに行けますので、ぜひご登録お願いいたします。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。